どうぞユダの手紙をお開きください。神の裁きの日、主の日は必ず訪れると、そのようにユダが教えます。神に逆らう者たちには必ず神の正しい裁きが下るのである。裁きが来るから、だから真理から離れないでしっかりと真理に立ち続けていきなさい。それがユダが教えたことでした。というのは、教会の中に入り込んできたこの偽りの教師たちは、死の日に関して誤った教えを教えていました。彼らは主イエスの来臨そのものを否定していたわけです。イエス様なんて帰ってこない、終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖が眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。ペテロがそんなふうに入り込んできた偽教師たちのことを言っています。なんでこんなことを彼らが教えたのか。それは簡単です。彼らにとって裁きがあれば困るからです。彼らは自分の肉に従って好き勝手な生活をしています。快楽のままに、欲望のままに彼らは生きていたわけです。ですから、そのような生き方を継続するためには裁きがあってはまずいわけです。そこで彼らは、死の日が来るなんてことは信じがたいって、何にも変わってないじゃないって、このように信じ、このように教え、自分たちが好きなように生きるという生き方を継続し、それだけじゃない、そのように人々を惑わしていたわけです。ですから、ユダがすることは何かというと、必ず神の裁きが来るんだということを明らかにするわけです。今日私たちが見ていこうとするこの15節のところからですけれども、ここにどうして神様が裁きをもたらすのか、そのこと、その理由をユダは記してくれています。必ず主の日は訪れ、神の裁きは実行されるって、そのことを教えるユダ、そのことを今日我々も続けて見ていきたいと思います。先週私たちが見たことを思い出してくださいます。14節の最後のところで、連れて来られるという、この来られるという、あえてこの動詞を過去のこととして記してるって、未来のことなのに過去のこととして記しているのは、それが必ず起こるからであると、そのように説明しました。この15、16の中でもそのようにユダは記してます。彼が言いたいこと、それはもう明らかです。必ず必ず神の裁きの日が来るということです。で、この15、16を私たち今日見ていきますけれども、この中でユダが教えたかったのは、この教会の中に入り込んできた偽教師たちがいかに危険なのかということです。というのは、彼らは自分たちの生き方を持って、教えを持って人々を惑わすからです。で、そのことをユダは暴露していきます。なぜ彼らがそこまで危険なのか。まずこの15節ご覧ください。すべての者に裁きを行い、不敬虔な者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と、また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切とについて、彼らを罪に定めるためである。括弧閉じる。14節のところから、見よというところから仮括弧が始まり、そして15節の終わりで閉じられています。前回見たように、これは外典であるエノクの書というところからユダは引用したわけです。聖霊なる神がそれを使って、この大切な真理を教えようとなさったわけです。で、この15節の初めご覧いただきますと、すべてのものに裁きを行いと書いています。この箇所、私たちにこの神の裁きの対象はすべてのものであると記されています。じゃあ、一体すべてのものとは誰を指しているのかです。 文脈を私たちはもう一度振り返ってみると、この文脈は私たちに神に逆らう者たちへの警告が記されていました。神に背を向けて生きる人たち、神の救いを拒み続ける者たち、神の教えに背く者たち、彼らに対する警告です。そこには必ず神の審判があるって。ちょっとこのユダの手紙の4節ご覧くださいます。こうありますよね。というのはある人々が密かに忍び込んできたからです。彼らはこのような裁きに遭うと前から前もって記されている人々で、不敬虔なものであり、私たちの神の恵みを放縦に変えて、私たちの唯一の支配者であり主であるイエス・キリストを否定する人たちです。イエス・キリストの救いを信じようともしない、そして神が教えておられるその歩みに全く無関心な人たち、しかも人々を惑わしているような、そういう人々が教会の中に入り込んできたから、ユダは本来は救いについて手紙を書こうとしたけども、3節のところに、でもこういった危険が今まさにこの教会に直面していることに気づいたユダは、生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うように進める手紙を書いたと書いています。現状を知って内容を変えたんです。もうそれはすでに私たちが見ていたところです。ですからこの15節のところで、全てのものに裁きを行うって言ったときに、この全てっていうのはこの神に逆らう者たち、全ての不敬虔な人たち、もっと言えば神の敵である全ての人たちです。確かに私たちクリスチャンもキリストの裁きの座につきます。でもご存知のように、これは罪が裁かれる場所ではなくて、クリスチャンとして生きたその歩みの褒美をいただくところだ。そのことも皆さん十分ご存知ですよね。ですからこの15節のところで、全てのものっていうのは裁きに服する者たち、神に逆らっている者たちの全てということになるわけです。全てと言われている以上、この裁きから漏れる罪人は一人もいないということです。さてこの15節なんですが、この日本語に訳されて、今私たちは新改訳聖書を見てるんですけれども、大変訳が難しかったと思います。ただ皆さんと一緒に見ていきたいのは、ある言葉が何回も繰り返されてるんです。新改訳を訳された皆さんは同じ言葉を繰り返してはいません。でも今皆さんに見ていただきたいんです。いいです、15節見てくださいね。すべてのものに裁きを行い、その後に不敬虔な者たちとありますでしょ。もし鉛筆でもあったらそこを線しておいてください。不敬虔な者たちの神をその後恐れずにって書いてある、そこです。そしてその後に犯したということ、そして犯した行為の一切と、またその次、神を恐れない、罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切とについて、彼ら、ここにもです、を罪に定めるためであると。ちゃんと聞けました？もう一回言いますよ。すべての者に裁きを行い、その後です、不敬虔な者たちっていうところ、ね、そしてその後の神を恐れずにの恐れずにというところ、犯した行為の犯したということ、神を恐れない罪人の神を恐れないという言葉、そして最後に出てきた彼らをの彼らです。これはあるギリシャ語が形容詞形であったり名詞形であったり、そして動詞として使われています。すべて不敬虔というふうに、また日本語の今までの聖書だったら不信心というふうにも訳しています。この箇所をできるだけ言語に忠実に訳すとこんなふうになります。これはまあ私の訳ですから皆さんちょっと聞いててくださいね。すべての人に裁きを遂行し、そしてすべての不敬虔な者たちに有罪を宣告する。それは不敬虔に生きた彼らのすべての不敬虔な行い、また不敬虔な罪人が神に背いて語ったすべての暴言のためである。ちょっと不敬虔という言葉が続いてるからちょっと聞きづらかったかもしれませんけども、言いたいことはこういうことだということです。つまり誰が裁きに服するのか、不敬虔な者たちだとこの箇所を教えます。 じゃあ不敬虔ってどういうことか。これは神を信じない者たちの話です。不信心な者たちです。またこの言葉には神を敬わない不敬とか、神に対して非常に傲慢な不遜であるとか、また非礼であるとか、その礼儀がないこと、また神を軽視するというような、ね、そういった意味がこの言葉にはあります。それだけ聞いても分かりますでしょ、どんな人々だったのか。神を信じないだけじゃない、彼らは神を敬おうともしないし、また神に対して大変傲慢でもあるし、そして神に対して神を軽蔑しているような、こういった人々だということが分かります。ペテロ第2の手紙の3章の7、ペテロ第2の3の7のところにも、今の天と地は裁かれるんですけれども、こう書いてます。火に焼かれるためにこの今の天と地は取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれていると書いてます。今のこの天と地は保たれているって、何のために？不敬虔な者どもの裁きと滅びの火まで、その火まで、火に焼かれるために、その日は火に焼かれるわけですけれども、その日までこの地は保たれてるって、ペテロ第2の3の7のとこです。必ず滅びるって言うんです。しかもその日、その裁きっていうのは火によって裁かれるって、誰が裁かれるかって、不敬虔な者どもと書いてます。その裁きの日が来るまで保たれてるんだ。さて、もう一度この15節見ていただきたいんですけれども、この裁きについてなんですけれども、こう15節続きますよね。彼らを罪に定めるためだって。不敬虔な者たちが裁かれるわけですけれども、最後にこの15節は彼らを、不敬虔な者たちを罪に定めると書いてます。でこの定めるという面白い言葉なんですけども、これは確かに罪とか過ちを責めるとか、それらを激しく咎めるということもあるんですけども、暴くとか摘発するという意味です。つまりユダが教えてくれることは何かというと、この不敬虔な人たちが、神に逆らい続けてきた者たちが受ける裁きというのは、その時にその人たちの全てのことが明らかにされる、その時だということです。全ての罪がその時に明らかにされるということです。ちょっとペテロ第一の手紙の4章を開いてくださいます。4章の5節のところです。そこに、彼らは生きている人々をも死んだ人々をもすぐに裁こうとしている方に対し申し開きをしなければならないって。申し開きをしなければならないって。これは自分のすべてのことについて弁解するということです。説明するということです。なぜこんなことが書いてあるかというと、皆さん、こういうことです。我々人間はみんな創造主に対して責任があるということです。いいです。罪は、またサタンは私たちに、我々の人生って自分のものだって、だからこの地上にいる間、その自分の人生を好きに生きて楽しめばいいんだって、そのように騙します。聖書が我々に教えてくれているのは、これは神の所有物だ。だから私たちは、神によって作られた私たちは、この神に対して責任を負っているわけです。この神を愛して、この神に従っていく。でも残念ながら私たちはそういったことを選択しなかったわけです。そこで神の前にあなたが立ったときに、あなたは自分の人生の説明をしなきゃいけないって、神に対してあなたが行ったこと、また行わなかったことについての機会です。そこではっきりされることは、あなたは実際に自分が行った罪が明らかにされます。またあなたが 神がこうしなさいと言われたのをしなかった罪が明らかにされます。またあなたは人の前で犯したその罪が明らかにされます。そして隠れたところで犯した罪が明らかにされます。我々がここで弁解したからといって神はそれ聞いてて、あ、そんなことがあったとは知らなかったとか、そんな時間ではありません。神はすべてのことをご存じです。私たちが悟るんです。その時に自分が神の裁きにふさわしい存在だ、神の裁きを受けるにふさわしい罪を犯したことに気づくんです。そのことをペテロもこうして私たちに明らかにしてくれました。申し開きをする時が来るって。でも恐ろしいのは皆さんね、我々の罪が明らかにされる時に誰もあなたを弁護してくれないんです。感謝のことに私たちクリスチャンに対しては全く違う教えがされています。サタンは私たちを神の前で日夜訴えていると言います。あのクリスチャンはこんな罪を犯してるじゃないですかって。神様愛してるって言いながらこんなにひどいことしてるじゃないですか、こんな言葉を発してるじゃないですかって。そのようにサタンは日夜、サタンは神の前で私たちを訴えてる。でも感謝なことにあなたや私には我々を弁護してくださる方があるって。イエス様ですよ。どんなふうに弁護されるかって、その罪のためには私はもうすでに死にましたって。彼が犯したその罪の代価はもうすでに私が払いましたって。こんなに素晴らしい祝福を神は我々救いに預かった者たちにくださった。でもこの救いを拒んでいる者たちが神の裁きの前に立つときに、すべてのことが明らかにされ、そして誰一人として彼らを弁解する者や弁護する者はいないんです。さてこの15節もう一度見ていただきますとね、このように彼らが罪に定められるんだということをユダは明らかにするんですけれども、この15節の中で どうして彼らが裁かれるのか、この不敬虔な者たちが裁かれるんですけれども、その理由を15節で御言葉を明らかにしています。大変言語では面白い並び方がしているんです。前置詞でもって始まるんですけど、その前置詞っていうのは理由を意味します。その前置詞で始まる2つの節が続くんです。それも and という接続詞でつながれてるんです。でこのように並べることによってユダがしたかったこと、それは何かっていうと、こういう2つの理由がこの不敬虔な者たちがこのような裁きに遭う理由なんだということをはっきりとするわけです。明らかにしてるわけです。じゃあその2つの理由とは何か。1つは不敬虔な彼らの行いです。もう1つは彼らの不敬虔な言葉です。行いと言葉、この2つがこの人たちが裁かれる理由であるというわけです。まず最初見てみましょう。こうありますでしょう。15節に不敬虔な者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と、とこんなふうに訳しています。新改訳は。さっき言ったように不敬虔に生きた彼らのすべての不敬虔な行いと直訳するとそうなるわけです。ですから不敬虔に生きてきた者たちの彼らがその人生において犯したすべての不敬虔な行い、それが裁かれる理由だというんです。確かに私たちが生まれながらにこの神に対して行ってきたこと、不敬虔極まりない、経験の数々です。たくさんの箇所を我々見ることができますけれども、一番皆さんご存知なのはおそらくローマ書の一章だと思います。そこを見るときに私たち人間がどんなことを、どんな不敬虔な行いを主に対してなしてきたのか、21節のところから記されています。ローマ書の一章の21節のところに、というのは彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や取り獣、這う者の形に似たものと変えてしまいました。どんな罪を犯したのかって、 まず最初に神の栄光を恥ずかしめる罪です。神の栄光を汚す罪です。どんなふうに神を神として崇めないと書いてます。この言葉の意味っていうのは、本来ならばすべての創造主なる神様だけが栄光をお受けになるお方なのに、被造物である私たちがその方に栄光を競そうとしないということです。じゃあどんなふうにして私たちは栄光を競すことができるか。この方を信じ、この方を信頼し、この方に従い、この方を褒めたたえることによって私たちはこの方の栄光を表すことができます。でも私たちはこの方を信じない、信頼しない、従わない、この方を褒めたたえない、こうして栄光を期すべき神に栄光を期していない。感謝をしないと書いてます。ですから私たちは神である方に栄光を期すこともなく、神である方に感謝もしないで私たちは生きてきたって。28節のところにもこうありますよね。また彼らが神を知ろうとしたがらないのでって、この知ろうというところに使われているこのギリシャ語、この動詞はパウロが大変頻繁に使う言葉です。よく検査をして、検査の結果それを承認するということ。ただなんとなく情報を得たっていうんじゃない。ここで言われていることは、神のことを彼らは調べた上で、そしてその上でこの神を拒んでるっていうんです。神がいらっしゃることを知ってるのに、人々はその神を求めようともしないし、その方を信じようともしない。自らの意思でもってその方を拒むという選択をしているって。知ろうとしたがらないっていうのは、信じたいけど信じられないんじゃないんです。信じたくないから信じないんです。自分自身の決心であるということを明らかにするんです。ですからその後どうなるかっていうと、その後いろんな悪事がその後出てきます。神は彼らを良くない思いに引き渡された。つまり彼らが神の救いを聞いても、神の罪の許しのメッセージを聞いても、彼らはそれを聞いても聞いても、そのメッセージを、その神自身を拒み続けていく。その結果彼らは罪の深みへとはまっていくということが、この29節以降に記されているわけです。ですから2章の5節のところに、ローマ書ですけれども、あなたは固くなさと悔い改めのない心の上に、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げている。その通りでしょ。神が私たちから背を向けてんじゃない、私たちが神に背を向けてんです。神を拒んでるのは我々罪人なんです。神の救いに対してそれを知っても、それでもなお我々は神を拒み続けていく。ですからそれにふさわしい報いがあるんだ。不敬虔な者たちのその不敬虔な行い、まさにこの行いって言った時に、その人たちの生き方の話です。神を拒み続けるだけじゃない、神に対して全く神を敬う気持ちもない、信じる気持ちもない、そのような生き方をしている者たち、だから神の裁きに服するんだということをユダは教えるわけです。もう一つは不敬虔な言葉ゆえにと、15節のところに、また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切とについてとあります。直訳すれば、不敬虔な罪人が神に背いて語ったすべての暴言です。神に対して不敬虔な者たちが口にしたひどい、神を汚す言葉です。私たちは言葉でもっていろんな罪を犯してますでしょ。ヤコブは私たちの舌の恐ろしさというものを大変分かりやすく説明しています。よく皆さんもご存知でしょう。ヤコブの3の8から10のところに、 舌を制御することは誰にもできないって、それは少しもじっとしていない悪であり死の毒に満ちていますと。私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪いますって。賛美と呪いが同じ口から出てくるのですって。その通りでしょ。神様が横にいらっしゃるにもかかわらず、そしてその神が耳を覆いたくなるようなことを私たちは平気で口にしているって。神は心痛めていらっしゃる。そんなふうに神は私たちをお作りになったんじゃない。私たちに口をくださったのは神の真理を語り、そして神の素晴らしさを称えるためにだって。でも残念ながら私たちはそれを正しく用いてない。神に賛美するよりも人々を呪ってみたり、人々の悪口を言ってみたり。ですからこう続いてます。10節の最後に、私の兄弟たち、このようなことはあってはなりませんって。賛美と呪いが同じ口から出てくるようなこと、このようなことがあってはならないって。この15節の箇所が私たちに教えてくれるのは、なぜ不敬虔な者たちは裁きに遭うのかって。それはまさに彼らの行いを見れば明らかだって。神の御心に反する、神が忌み嫌うことを行い続けてるって。同時に言葉を見れば明らかだって。神が喜ばれることよりも神が喜ばれないことを私たちは口にしている。そうして神を汚してしまってるって。この2つの理由をユダは挙げるわけです。だから彼らは罪に定められる。16節にユダは再びこの偽教師たち、彼らの罪を明らかにします。どうして裁かれるのか、その理由を教えてくれました。そして改めてこの16節でこの教会の中に入り込んできた偽教師たち、彼らがどんな罪を犯しているのか、もっと言えばどれほど彼らが危険なのかを教えるんです。16節に、彼らはブツブツ言うものであると書いています。つまり彼らは大変不満足な者たちです。満足のない者たちです。満足に代わって彼らは不満にいつも心が満たされているんです、ね。このブツブツ言うって言葉は新約聖書の中にここにしか出てこない言葉です。神に対してブツブツ文句を言ってるんです。そういう人々です。思い出しません？あのイスラエルの民のことを。彼らはうまくいっているときはよかった。でも自分たちの思い通りに物事が進んでいくと、彼らは神に対して文句を言いましたでしょ。神の教えに対して文句を言うし、また神が立てたリーダーたちに対しても文句を言ってました。覚えてます？あのコラが学びましたよね。なんでアロンの家系だけが祭司になるのって、自分たちはって。そうして彼らはこの神に対して、そしてリーダーたちに逆らおうとするわけです。民数記の16章の11節のところに、それだからあなたとあなたの仲間のすべては一つになって主に逆らっているのだ、アロンが何だからといって彼に対して不平を言うのかって、不平を言ってたんです、ね、自分たちがレビ人として幕屋の奉仕に預かるという素晴らしい祝福をいただいていたにもかかわらず、彼らは満足してなかった。そしてこのコラの裁きが下った後、イスラエルの人々はどうだったかというと、同じ民数記の16章の41節には、モーセとアロンに向かってつぶやいていったって、あなた方は主の民を殺したって。いつまでたっても従順にならないですよね。心が満足に満たされていないって。我々もよく分かっています。この世のどんなものを手にしたとしても、ものから得る満足は一時的なものです。満足は神がくださるものです。世の中の満足っていうのは、何を手にするかによって満足を得、それを失うことによって満足を失います。神のくださる満足っていうのは無条件です。 何を持っていようと持っていまいと、自分の望み通りであろうとなかろうと、私たちは満ち足りた心を持って歩むことが許されています。そのような歩みができるんだと御言葉は私たちに教えてくれている。でもこの人たちはそうじゃなかった。二つ目に出てきているのは、不平を鳴らす者という言葉が出てきます。不平を鳴らす者、この人たちはね、大変妬みに満ちた人たちでした。というのはこの言葉はどういう意味かっていうと、責めるということです、人を。この不平を鳴らすっていう言葉も新約聖書の中にここにしか出てこない言葉です、ね、文句を言ってる人、常に人を咎める人、人を責める人、人を非難する人です。常に人の荒探しをする人のことです。これ人の欠点を探してケチをつけるんです。これは御言葉が教えていることと全く違うことでしょ。聖書が私たちに教えるのは、我々は自分自身を吟味するんです。確かに人のそういった弱いところっていうのは目につきます。でも目についてないのは自分の弱いところです。ですから私たちは人を非難することはたやすいです。そして悲しいことに自分が非難されると私たちは腹を立てます。御言葉が言っているのは、私たちを神は変えていってくださるでしょ。皆さん、我々が人々を変えていこうとするんじゃないです。我々自身が変わっていくことです。でなぜそれが大切か、神があなたを通して働かれるからです。私たちがこれまでやってきたことは、人を変えることによって全てのことが好転すると思ったんです。でも聖書の言っているのは、あなたが変われば全てが好転するんです。少なくともあなたを通して神の御業がなされるからです。ですから御言葉が教えていることは、人の歩みを見て、そしてそのあらを探して、その欠点を指摘してではなくて、自分自身を吟味しなさいって。自分自身のうちにあるその罪というものを神の前に告白しながら御言葉に従ったようにできなさい。神がなさる働きというのは、あなたを変えていくことです。で、皆さん、そのあなたが変わることによって、もちろんそれは天に行くまで続くわけですが、その神があなたを変えてくださる、そのプロセスを通して、過程を通して神の御業がなされていくんです。その時に私たちは希望を持つんです。違います？我々が自分で何かしようとした時に、特にできないことをしようとした時に希望は持てません。人を変えましょうなんて思ったってできません。もっと自分を変えましょうなんて思ったってできない。でもそれができる方がいらっしゃる、神なんです。だったら自分を変えていただくために、神に働いていただかなきゃいけない。でもこの人たちは何かって言って、自分たちのことはどうでもよかったんです。彼らの関心は自分たちの周りにいる人々です。彼らの欠点をさらけ出すこと。おそらくこの人たちはさっきのコラと同じように教会の中にあって、おそらく教会のリーダーたちだったとか、いろんな働きをしている人たちのことを妬んだでしょう。そしていろんな批判を繰り返したでしょう。でそれはこの後にも出てきます。なぜそう言うかというと、彼らは妬みに満たされた者たちだったから。3つ目に出てきているのはね、この16節のところに、自分の欲望のままに歩んでいますと書いています。継続してそのように生きているんです。自分の欲望のままに、自分のその肉の欲望のままに生きているって、自分のやりたいことをやっているんです。自分の喜ぶことばっかりやっているんです。自分のやりたいことしかやっていない、そういう歩みをしているんです。ペテロ第2の手紙の2章の10節のところではペテロがこう言っています。汚れた情欲を燃やし、肉に従って歩みって、そんな人たちでしょ。考えていることはただ一つ、自分のその情欲をどうやったら満たすことができるかって、そんなことしか考えてない。で教会の中に入り込んできたこの偽教師たちは、まさにそうだとユダはこれまで教えてくれましたよね。 自分たちの欲望に従って生きていく、そういう歩みを彼らはしてたんです。4つ目見てください。4つ目はその口は大きなことを言いと書いてます。その口は大きなことを言う。この人たちはね、真理を憎む者たちです。神の真理を憎んでいる者たち、というのはこの大きなことを言うというのは自慢げとか傲慢だとか横柄ということです。神の真理よりも自分たちの考えであったり知恵であったり、そういうものにその重点を置いているわけです。ちょっと同じようにペテロ第二の手紙の2章開いてくださいます。2章の18節のところ、彼らは虚しい大言壮語を吐いており、誤った生き方をしてようやくそれを逃れようとしている人々を肉欲と公職によって誘惑し、こんなように書いています。まさにユダが教えたように大きなことを言っている者たちです。で、彼らは真理を語っていません。どこに書いてあるのか、18節のところに虚しい大言壮語を吐いておりって書いてますよね。虚しいっていうのは全く無益だ、空虚だということです。つまりこの人たちはね、教会の中に入り込んできて、そして確かに立派なことを話すんです。聞く者たちが本当にこう魅了されるような、関心惹かれるような、そういったことを話したんです。しかしみんなそれは虚しい絵空事に過ぎなかった。というのは彼らの語っていることがまさにその神の真理に立ってなかったか、人間の考えだからです。大言壮語と出てきます。大言壮語を吐いておりって書いてます。横柄な思い上がった、そういった語りだったんです。どういうことかというとね、こういうことです。この人たちはね、自分たちがあたかも霊的なものであるかのように振る舞ってたんです。自分は特別な真理を知っているとか、そうでなければ人々は騙されないんです。いいです。この人たちの生き様だけを見てると、快楽のままに生きてる、そういう人たちを見たときに誰もその生き方に習おうとはしなかった。でもこの人たちが大変聖書的な知識を持ってるんです。言うことはすごく立派なんです。説得力があるんです。そうするとこういう生き方が実は神の前に正しいんじゃないかみたいな、そうして惑わされるんです。ですからこの教会の中に入り込んできた二世教師たち、巧みな言葉を持って、巧みな話術を持って、そして聖書のその知識を彼らは見事に自分たちの都合に合わせて用いることによって人々を惑わしてたんです。だから危険なんです。彼らは真理を語らないだけじゃない、真理を惑わしてました。この18節のところにどうやって彼らが惑わしたかって、誤った生き方をしてって書いてますよね。誤った生き方をしてって、ようやくそれを逃れようとしている人々を肉欲と公職によって誘惑するって、この罪の性質から出てくるこの願望です。肉欲というのはそういうことです。公職というのは不道徳なことです。不自然な行為です。こういった欲望です。こういう生き方を二世教師たちが行っていただけじゃない、そういう生き方がさっきもお話したようにあたかも神の前に喜ばれるかのように教えることによって、自分たちがそのような生き方をする上での罪悪感を除くだけじゃない、 人々に混乱をもたらしたんです。だって私たちはみんな弱いもんであって、信仰の先輩と言えるような人たちが、ね、聖書の言葉をよく知っているような人たちがそんな生き方をしたときに、確かに弱い人たちはそれによって惑わされてしまうでしょう。彼らもやってるんだからそれでいいんじゃないか、それが正しいんじゃないかって、こうして偽教師たちが誘惑を与えていたって、まさにこのユダが教えているように、彼らは大きなことを言ってたって。そして最後に、利益のためにへつらって人を褒めるというのが出てきます。5番目に、大変利己的な人たちです。この言葉っていうのはね、ごますりなんです。これ上の人のご機嫌を取ったりへつらったりすることです。この人たちの関心っていうのは、自分の利益のために人が聞きたいことを語って、そしてご機嫌を取るわけです。そうすればきっと何か自分に見返りがあると思うわけです。こういう人たちの話です。聞きたいことを語るんです。神が何ておっしゃってるかじゃない、この人たちが聞きたいことを語って、そして自分の欲しいものを手に入れようとしてた、そういう人々であって、こうして16節見たときに、こういう人たちが教会の中に入り込んできた、ね、常に満足はないから不平不満だらけです。妬んでます。そして自分の欲望のままに生きてます。そして彼らは真理を語っていません。そして自分の私腹を凝らすこと、そのことしか考えてない。こういう人々が入り込んできて、そして自分たちが霊的であるという顔をして人々を惑わしてたんです。だから危険だって言うんです。だからこそユダが教えるように、我々は神様のお言葉にしっかりと立たなきゃいけない。いいです、何度も我々見てきたように、誰が教えるかじゃない、何が教えられているかです。私たちはどうも立派な人とか著名な人が教えていることは全部真実であるかのように思ってしまう、ね、皆さん、一番偉い方は誰なのか、あえてこんな言い方しますけど、神でしょ。この方に勝る方いない。なんでその方の教えに立とうとしないんでしょう。こうして裁きが来るんだということを明らかにして、クリスチャンたちには、だからこそあなたたちはしっかりと真理の上に立ち続けていきなさい、惑わされちゃいけないということを進めるわけです。同時に、この救いにまだ至っていない神の敵である人たち、不経験な人たちに対しては、間違いなく救いの機会をもたらそうとします。やめなさいと、神に逆らう生き方は、神に背を向けて生きることはやめなさいって、救いが与えられる今この時間に救いを受け入れなさいって、死んでしまったら救いのチャンスはありません。生きてる間だけです。そのように確かに御言葉を教えてくれています。でもね、皆さん、最後にね、今私たちはこういういろんな間違った教えが入り込んできてるって話をしました。実はこの最近の話ではないわけですけども、最近というのは特に日本においてかもしれない。セカンドチャンスという話が出てきます。どんなことかというと、死んでからでも救いのチャンスがあるんだという教えです。福音を聞かずに死んだ人々はかわいそうだと彼らは言います。そして神は愛のお方だから、救いの機会を死んだ後の人々にも与えてくれるって、それでセカンドチャンスって言うんです。確かに神は愛のお方です。しかし神には私罪人を救う義務も責任もないんです。お分かりです。皆さん、我々がこうして救いに預かっているのは、 一方的な神の恵みでしかないんです。この人たちの間違っていることは何かというと、彼らはその罪人は救われて当然である、救われるべきだと思っているんです。だからこの救いを逃した人たちはまた神がチャンスをくださるって、確かに御言葉の中ではあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられる。神は忍耐を持って一人でも多くの人が悔い改めて救いに預かるように待ってくださっていると書いてます。ペテロ第2の手紙の3の9です。そしてあなたに対しても私に対しても神は待っていてくださった。何回もチャンスをくださり、そしてこの救いへと導いてくださった。でもね、皆さん、救いに預かったのはたくさんチャンスをいただいたからじゃないでしょ。救いに預かったのは神があなたのうちに働いてくださったからです。神があなたの目を開いてくださった。神があなたの罪深さを悟らせてくださった。神があなたに救いが必要であることを悟らせてくださった。神があなたに、あなたは自分で自分を救うことができない罪人だということを悟らせてくださった。そして神が備えてくださったイエス・キリストの救いへと神が導いてくださった。私たちが数多くのチャンスを得たからじゃないです。もちろん神は私たちにその機会を何度も何度も何度も何度も与えてくださった。我々が覚えなきゃいけないことは、この救いを逃したあの人たちはかわいそうだから、神様はその人たちにもう一回チャンスを与える。それは私たち人間が望むことです。でもね、皆さん、私たちに一番ふさわしいのは救いじゃないんです。天国じゃないんです。永遠の裁きであり地獄なんです。だってそのように生まれながらに生きてきたからです。今日も見たように不敬虔な者たちの行いなんです。不敬虔な者たちの言葉なんです。すべては神の怒りを受けるにふさわしいものであり、永遠の滅びに至るにふさわしいものです。確かに神の福音を聞かずに死んでしまった人がいます。でも御言葉が言うのは、彼らはだからといって神の裁きを逃れることができるかというと、逃れることはできないと言います。なぜならば神はご自身のことを明らかにしてくださっている、この被造物によって。また神は私たちの心の中に律法を刻んでくださっている。だから人間だけです。ある程度正しいことと間違っていることの判断ができるのは、そのように神が私たちを作ってくださった。ね、皆さん、人間は死んだ後、その後救いに預かるのかって、預かりません。この生きてる間だけなんです。そのようなメッセージが福音派の中でも語られるようになってきた。ある人はそれが日本のリバイバルの鍵だという人もいる。どうして神の御言葉に逆らうことで神のリバイバルを期待します？そのようなことを教えているのはそういう人たちだけじゃない。エホバの証人もそれを教えているんです。あのマルチン・ルターたちが宗教改革を行ったときに、何をローマ・カトリック教会が行ってました？彼らが教えたことは、免罪符を買うことによって煉獄にいる魂の罪の贖いがなされ、償いが行えるというふうに信じたわけでしょ。つまり免罪符を買えば煉獄にいる、つまり天国でも地獄でもない、その中間にいるとカトリックは教えるわけですけれども、そこにいる人たちの魂を救うことができるって。その聖書的でない教えに対してルターたちは立ち上がって、神はそんなことを教えていないって。それが私たちの信仰です。聖書の信仰です。神は我々にこの生きている間に救いの機会を与えてくださっている。今だけなんです、この救いに預かる機会があるのは。そしてこの救いを逃してしまったら二度とチャンスはありません。ちょっと思い出してください。皆さん、ルカの16章の中に金持ちとラザロの話が出てきますし、皆さんご存知だからちょっと聞いてください。いいですよ。そこで金持ちもラザロも二人とも死にました。そして金持ちが目を覚ますと気づいたことは、自分は炎の中で苦しみの中にいることに気づいた。でも見上げてみるとラザロがいて、彼は違ったんです。 金持ちが求めたことは、ラザロを私のところに送ってください、この私の舌を水で冷やしてくれるように、ね、それが叶わないことに気づいたときに彼は言うわけです。どうかラザロを私の家に送ってやってください、そして彼らに教えてやってくださいと。そうすると彼らもこんな苦しみのところに来ないからって、そういう話でしょ。でも皆さん、この中で金持ちが神の前に自分の罪を悔い改めて、そして救いを受けれなかったことを本当に神の前に悔い改めているような、そんなメッセージ出てきます？彼らはその炎の中にいても自分の罪を悔い改めようとはしないんです。なぜか見てきたように信じたくないからです。だから信じないんです。だって救いのメッセージを聞いても聞いても聞いても聞いても何回チャンスが与えられても信じたくないことは信じないんです。そしてその責任はその人に返ってくるんです。だから私たちは神の御業を信じて、取りなしをしながら福音のメッセージを語り続けていくんです。いろんな教えが出てきます。でも感謝のことに神は私たちにこの聖書をくださった。これに立ちなさいって、これが私たちの信じるものです。これが神様から与えられた神ご自身の言葉です。しっかり御言葉に立ち、信仰を持って、この1週間もそれぞれのところで主の証人として生きていきましょう。父なる神様、どうかこの愛する兄弟姉妹たちの上にあなたの豊かな祝福がありますように。それぞれの信仰を強めてくださって、御言葉が何を教えているのか、それに立って生きる信仰者に成長できますように。さまざまな惑わしに惑わされることなく、人間的にその教えがたとえありがたいと思えるようなものであったとしても、あなたの真理のみ立って生きる、そんな信仰者に私たちが変えられていきますように。自分たちを喜ばせ、自分たちを満足させるために生きているのではなくて、神を喜ばせ、神に満足いただくために生きていることを思って、与えられたこの日をしっかりとあなたの助けをいただきながら生きることができるように、一人一人を助け強めてください。この愛する皆さんの上にあなたの祝福がありますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。